大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
You know, Susan, for the last three programs, we talked about fashion. But this time, we have a topic which is as interesting as fashion, or even more interesting than fashion, which is money.
Well, hey, you need money to buy all of those fashions, so I think this is a very important topic.
Okay.
Okay, so this week we are going to look at finances and actually household finances, too. Who holds the purse strings in the family? Now, you know, years ago, not long after I began working in Japan, one of my colleagues mentioned something in a conversation about his allowance. And I asked him what he meant because I usually thought of an allowance as something that parents give to kids. And he, frankly, seemed a little bit old for that. And he told me that his wife was in charge of the family budget and that she gave him an allowance every month to pay for his daily expenses and that this was the norm for married couples in Japan. Now, I have to admit I was a little surprised to hear this as it seemed to go against that stereotype of Japanese men as being, you know, kind of dominant in the house, you know, and out. But then over the years, I noticed that newspaper articles about the Japanese economy often used husbands' allowances as one of the indicators as to whether the economy was recovering. Now, in the U.S., I think the opposite was true in the past, where I think husbands tended to control the family finances and budget a little more. But nowadays, couples either manage the budget together or the role goes to the partner who is better at handling finances, regardless of the gender.
さてですね、このところファッションを話題にしてきましたが、今回はですね、ファッション以上に重要なというか、興味のあるお金をテーマとしています。まあ、特に今回は、家庭内で財布の紐を握るのは誰か。まあ、こういうテーマですね。で、最初の部分が大変面白かったんですが、ある男性がですね、妻からアラウアンスをもらっていると。いう言い方をしたということですが、英語でアラウンスというのはよくですね、親が子供に対してお小遣いの意味でですね、あげる。それがアラウンスである。これちょっと結婚してるっていうのに、奥さんから亭主がですね、アラウンスをもらうというのはどういうことか。まあ不思議に思ったと。いうことですね。しかしそれが、まあ要するに日本の家庭ではよく、妻が財布の紐を握っていて、旦那の方は妻から今月のお小遣いよというような形でアラウンスをもらう。ということでなるほどと分かった次第であると。確かに、dominant という単語を使いましたよね。D-O-M-I-N-A-N-T という単語です。まあ、家庭の中でですね、優位を占めていてですね、家庭内のお金のことは男の方が牛耳ってんじゃないか、財布握ってんじゃないか、ね。そういう優位的だというのがドミナントという単語なんですが、そういうふうに思っていたのが、妻からアラウンスをもらう、そういう存在なのかと、いうことですよね。まあ、ただ、景気のバロメーターにも使われると、まあ、いうことでですね、なるほどなと思ったと。いうことです。まあ、だんだん一緒にやる、どっちかがというんじゃなくて、家庭の財布については、両方で考えるという傾向になってきてるんじゃないかとね。まあ、国際結婚をしている、このスーザンさんですから、この辺はいろいろね、我々の知りたいような興味深い経験もいろいろしてるんじゃないかと思うんですけどね。So, I mean, if you don't want to disclose your privacy, that's okay. But wonder if you could tell us a little bit about your own household.
Ah, my situation.
Yeah.
Well, as you mentioned, I am in an international marriage with a Japanese man. And luckily for both of us, we had the same view towards managing the finances. So we tend to do it together. So it's not just one person controlling the budget or the finances. Although I do have to admit that my husband has a little more talent, a few more skills in that regard. So I think he does tend to take the lead on that too. But we do manage our finances together.
Good answer.
So do you think the situation is changing in Japan?
I think so, very much so. My generation, I'm 60. My generation and probably those people in their 50s, 60s, 70s, above, I think as far as those, generations are concerned, generally speaking, I think the wives tend to hold the purse and the purse strings. And manage the finance. But with, younger generations, those people in their 40s, 30s, and definitely 20s, they have their own ways of handling money, and things have been changing, I believe.
まあ、国際結婚のですね、スーザンさんの場合、基本的な原則としては一緒に考えるというね、いうことをどっちかが決めるというわけではないんだが、まあしかしですね、日本人の旦那の方がですね、旦那なんて呼んじゃっていいのかどうかわかりませんが、私もよく存じ上げている方なんですが、夫がお金に関して非常によく心得ている人で、そういうですね、やはり才能があるんじゃないかと、能力も向こうのあるかもしれないということで、若干向こうがリードしているということですが、微妙な答え方でありましたね。まあ、それで、いい答えですね、と申し上げたんですが、そういうわけで、この夫もですね、このポッドキャストを聞いてるかもしれないので、まあ、微妙な答えになったかなという気がしますね。All right, let's go on to the phrases of the week.
Okay, and we will continue our look at similes. So the first one I'd like to look at this week is as cute as a button. So you could use this, for example, if you see a really cute, cute baby, you know, you might say, oh, I went over to my friend's house last week and I saw her new baby and she is just as cute as a button.
ねえ、実はですね、私は授業で学生に cute as 何々って言ったとき、英語のそのキュートの比喩は何だと思うと、尋ねてですね、まあもともとこの表現を知っている学生を除けば、想像力を働かしてこれが当たった学生はこれまで一人もいないんです。つまりまあ日本人にとってですね、キュートといえばまあもちろん今回の今の説明にあった例のように赤ちゃんって本当に可愛いわよね、キュートねと、そのキュートの例えがまさか洋服なんかにくっついてるこのボタンだとは思わないわけですよね。ですから大概は様々な花の名前なんかを例えに挙げて答えてくるんですが、まずは当たりませんね。皆さん今ご存知の方を除いて、えっと思われたかもしれませんが、cute as a button、 ボタンのように可愛い、立てば芍薬、座ればボタンって、あれは違うボタンですけどね、花の方のボタンなんですが、これは洋服やシャツなんかについているあのボタンであります。
Alright, the next expression is as smooth as silk. Now you can use this expression to describe just about anything that's smooth, including actions. And another interesting way to use it is to describe someone's voice. So for example, you could talk about a radio DJ and you could say that his voice is as smooth as silk.
Oh. さて、smooth。日本語でよくスムースって、いう言い方をしますが、英語では smooth。TH の有声音ですね、濁音ですね、ということで SMOOTH なんですが、この TH のところがズズという音になりますね。で、スムーズなものは何でもいいっていうんですが、その例えば silk、 シルクなんですね。なんかわかるような気がしますね。しかしこれが生地、洋服の生地なんかのことだけではなくてですね、実際まあ人の行動とか、あるいは人の声なんかを形容して、彼の声ってシルクのようにスムーズねと、こういうわけですね。そんな風に言われてみたいもんだと思いますけどね。 You know a jazz singer by the name of Johnny Hartman?
Johnny Hartman,
yeah.
You've heard of.
Okay. Well, he's got great voice and his voice is just smooth as silk. まあジョニー・ハートマン、ご存知の方、まあたまんない声でございますがね、彼の声は as smooth as silk という形容がぴったりかと思いますけどね。
Okay, our next expression is as skinny as a rail. Now as you might imagine, a rail is very thin usually, so this is used to describe people. So you could say as she is as skinny as a rail or he is as thin as a rail. That's okay too.
さて、 skinny、
これはまあ痩せているという場合に使う単語なんですが、あまり肯定的な意味ではありません。まあ痩せすぎているというですね、ギスギスとか、私の年代だと骨川筋右衛門とか古い言い方しちゃいますけどね。それがスキニーっていう単語です。人を褒める場合に使ってはまずい単語ですから覚えておきたいですね。褒める場合にはスレムとかスレンダーとかそういう単語ですが、スキニーはダメです。ところで、このスキニーが as a rail、 レールのように痩せているという言い方で使われるので、痩せているという意味ではスキニーの他にも皆さんは thin、 thin って薄いっていう単語も使われますね。痩せているという意味であります。ですから thin as a rail とも言えるわけですね。ということで、イメージをちょっとですね、浮かべていただくといいかもしれませんね。
Our last expression is as light as a feather. Now, you could use this to describe just about anything that's light. But for example, if you're talking about a nice new shirt for summer, you could say the fabric is really wonderful. It's as light as a feather.
なるほどね。これはどうですか？日本語で考えてもすぐに理解できそうな比喩ではないかという気がしますよね。As light as a feather.鳥の羽、羽毛ですね。のように軽いということで、夏のシャツなんていうのはですね、厚い重たい生地では困りますから、このシャツのね、生地が、ファブリック、羽のように軽いと。そんな場合に使えますね、ということですね。季節もだんだん良くなってきましたからね、皆さんの装いも、as light as a feather という具合になってきているでしょう。See you next week.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus